ハレルヤ、明けましておめでとうございます。石川啄木が歌いました国、働けど働けど我が暮らし楽にならざり、じっと手を見る。まあ時代も違いますし、貧しい時代でありましたけど、じっと手を見るっていう最後の国ですね、時代を超えたなんか眼差しと言いましょうか、深い味わいのある言葉があると思うんですね。今の時代は確かに昔と比べたら豊かです。確かにあらゆる面で祝されてる、そういう面も多いです。でも今現実にですね、お父さんお母さん、あるいは先生、あるいは子供たちですね、ものすごいプレッシャーというか、すごい昔ののんびりとした時代から見ますと、すごいプレッシャーあるんじゃないかと思うんですね。私が育ちましたのは本当にうさぎ追いし鹿の山の時代で、のんびりとして、学校は楽しかった、受験勉強もそんなになかったし、のんびりしてました。貧乏でしたけどね。でも今その時代と比べたらものすごい様変わりだと思うんですね。だからじっと手を見ると啄木が歌ってる句は深い味わいがあるし、時代を超えてると思うんですね。でも同じその啄木が、なんとなく今年は良いことあることし、元日の朝晴れて風なし、なんか今日の元日の朝ですね、啄木もこんな句を作ってるんですね。僕も一緒だな、今日はなんとなしに良いことがあるようにという、そういう思いにさせられました。皆さんは今年新しい年をお迎えになっていかがでありましょうか。一言お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。私たちの住んでる今の時代は本当に厳しい時代です。かつてののんびりとした時代から比べたら、はるかにプレッシャーのある時代だと思います。でもどんな時代が変わっても、イエス・キリストを信じて神様を見上げるときに平安が与えられ、プレッシャーから解放される、聖書のお言葉の鍵を与えられております。今日元旦礼拝に集われたお一人お一人が、お言葉にあって慰められ励まされますように、皆によってお祈りします。アーメン。今日申命記の11章をテキストに選んでおります。この申命記は実戒を与えられ、後悔を出し実戒を与えられ、そしてこれから、ヨルダン川を渡って乳と蜜が流れるカナンの地に入ろうとする、その前にね、モーゼがイスラエルのために次の若い世代に与えた決別説教だと言われております。もう古い昔のエジプトを出て旅をしてきた多くのイスラエルの民は死んでしまいました。もう世代は変わりました。古い世代の古い人たちはもうこの世にいませんでした。でもこれから次の世代の若い、次の時代を担う若い者に向かって、モーゼは今日語っておりますこの11章の、先ほど内田姉妹に読んでいただきました言葉を語ったんですね。 で、京都の新明記の11章の今読んでいただいたことを逐一ですね、一節ずつ学ぶ時間はありません。そこで私は今日その中で11節と12節を特にピックアップしました。11節、しかしあなた方が渡っていって所有しようとしている地は山と谷の地であり、天の雨で潤っている。そこはあなたの神主が求められる地で、都市の始めから都市の終わりまであなたの神主が絶えずその上に目を留めておられる地である。2016年の最初の元旦礼拝、今日ですね、特にこの11節12節の言葉を取り上げたいと思います。12節では、あなたの神主が求められる地で、都市の始めから都市の終わりまであなたの神主が絶えずその上に目を留めておられる地である。これは何という素晴らしい言葉でしょうか。特に今日簡単礼拝に出席した私たちに神様が使命記を通して語ってくださる言葉は、都市の始めから都市の終わりまで主が絶えずその上に目を留めておられ、主が目を留めておられ、年の初めから終わりまで神様が目を留めておられ。この厳しい時代の中にありまして、こんな慰めの言葉があるわけです。で、主が絶えずその上に目を留めておられる、これは私たち一人一人にとってどういうことなんでしょうか。今は本当に情報が多いですし、いろんな知識が蔓延してます。でも絶えずその上に主が目を留めておられる、主が私たち一人の上に一人一人の上に目を留めておられる、こういう言葉はそこらには転がっていません。聖書の中にこそね言われている言葉であります。皆さんご存知のフランスの数学者、物理学者、哲学者、まあ、いろんなバッジをつけているルイーズ・パスカルですね、パスカルがイエス・キリストを信じる決心をしました。彼は本当にイエス・キリストにて大きく変えられました。で、彼はイエス・キリストを信じる決心をしたときに、自分の衣服の縫い目に紙切れにこう書いてね、そしてそれを自分のこの布、着てるですね、その衣服の内側に縫い込みました。そしてその縫い込んだその小さな紙切れをね、一生死ぬまで離さなかったと言われてます。パスカルのような人がイエス・キリスト信ってどんな風に変えられたのかな、興味のあるところでありますけど、その縫い込んだね紙切れにはこんなこと書いてあったそうです。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神は哲学者および指揮者の神ならず。私もパスカルのパンセを何回も熟読してですね、その名言名句をこう紙切りにですねこう書き出した、 ことがありました。どこのページを送ってもね、本当にこう心打たれるようなね、言葉があります。まあ、時代は違いますけど、でもシャープな優れた彼でありますから、その着眼点というのはね、もう我々凡人をはるかに超えた優れた洞察があります。彼は断じて私の信じている神は哲学とか知識とか知恵とか、あるいは人間の思考の産物であるとか、彼はそう思ってないんですね。私の信じている神はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神は、そういう知的な知識の神じゃなくて、生きてる、生きてる、自分の心の中に生きて働いてる、そういう神なんだ。そういう深い現実的な体験を衣服の縫い目に縫い込んで一生送ったんですね。ああ、なるほど、そういうふうな信仰だったのか。そう思ってパンセを読み直すと、さらに一層深みがわかると思うんですね。で、今日、この修法の真ん中のところに新年の聖句、そこにはあなたの神主が求められるうちで、年の初めから終わりまであなたの神主は絶えずその上に目を留めておられるうちである。私は今日第一にね、主の目が、私たちは愚かな弱い小さなものですけど、神様の目が私の上に、じっぱ人から目、なんかぼやーっとね、なんかぼやーっとした、全体的にぼやーっとした、そういう目というよりも、絶えずその上に目を、私に目を留めて、私みたいなのは大したことないけど、その大したことない私に目を留めてください。それがパスカルの信じた神であり、聖書が我々に教えている神様です。詩編の33編18節の、ちょっとね、詩編の33編開いてください。詩編の33編詩編の30、こんなことわかります。13節から、主は天から目を注ぎ、33編13節、人の子らを残らずご覧になる。主は天から目を注ぎ、人の子らを残らずご覧になる。ミスパイのところから地に住むすべてのものに目を注がれる。主は彼らの心をそれぞれ皆作り、彼らの技のすべてを読み取る方。王は軍勢の多いことによっては救われない。勇者は力の強いことによっては救い出されない。軍馬も勝利の頼みにはならない。その大きな力も救いにならない。見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる。その恵みを待ち望む者に。どうでしょうか皆さん。王は軍勢の多いことによっては救われない。勇者は力の強いことによっては救い出されない。軍馬も勝利の頼みにはならない。見よ、主の目は主を恐れる者に、主を恐れる者に。ブワーバーッ、ね、ザーッとじっぱ人からげに見てくださるというよりも、主を恐れる者に注がれる。ということは、私に注がれる。 あなた方皆さんにも注がれる。そういうことだと思うんですね。まあ、この頃犯人を逮捕するためにカメラがあちこちに光ってるわけです。桑名の町にも大事なところには隠しカメラが設置されていると思うんですよね。日本中、特に東京や大阪や名古屋の大都会には犯罪の起こりそうなところにはカメラが設置されていて、こう睨んでるわけです。それは悪人を睨んでるわけですね。悪いことをするやつがおったら捕まえてやろう、そういう魂胆で設置されています。コンビニも設置されてますし、スーパーにも設置されていますし、レストランにも設置されていますし、私はどのところどこにでも悪人がのさばるので、悪人がいっぱいいるのでカメラが仕掛けてあるわけです。でもそのカメラは悪いやつを捕まえるためのね、そういうカメラです。この見よ、主の目は主を恐れる者に注がれるというこの神様の目は弱い、足らない、悪戦苦闘している、そういう人々に向かって眼差しが注がれているわけです。その眼差しは冷たい眼差しじゃなくて、愛と慈しみと弱いものを憐れんでくださる目です。悪戦苦闘して苦しんでいるものに注がれている眼差しです。とすればですね、私はもう喜んで見ていただこう、こんなもんだけど喜んで主を恐れて見ていただこうと、もう大手を広げて主を仰ぎたいと思うんですね。ルカの福音書の12章をご覧ください。ルカの福音書の12章6節7節、ルカの福音書ルカの福音書の12章6節7節、こう書いてあります。ルカの福音書12章6節、5羽のスズメは2アサリオンで売っているでしょう。そんなスズメの1羽でも神の御前には忘れられていません。それどころかあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。でこの頃日本の都会からスズメが減ってると言われてます。でも私の住んでるアパートの周りはスズメがいっぱいいます。もう庭も大きいし、恵まれてますので、スズメをしょっちゅう見かけます。初スズメ翼広げて檻に蹴りっていう夢の句がありますけど、今日もスズメがわーっと飛んでました。この元日の朝、翼広げて檻に蹴りとうまいこと歌ってるなと思うんですけど、このイエス様はね、五羽のスズメの値打ちは安い、50円玉か100円玉、1枚か2枚ぐらいで買うことができる。そしてジッパ一からげで売られてるスズメね、ジッパ一からげで売られてる、もう10円玉かあるいは50円か100円かで売られている、そのスズメ、ニアサリオンで売ってるでしょう。そんなスズメの1羽でも神の御前には忘れられていません。それどころか それどころかあなた方の頭の毛さえも皆は数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたもの。スズメでも創造者なる神様の御手のうちにあるとすれば、天地万物の創造されたものとして、万物の霊長として作られたものとして、あなた方はどんなに優れたものでしょうかと。このように主の目が一番のスズメにも私にも注がれていると、本当に、感謝のことではないかなと思うんですね。私も子供の時から、ずっと学生時代ですね、やっぱりね、どういうんでしょうかね、そのヒノキ伝えてもう真ん中に打ってもうすごい成績とかそういうことでなかったんですけど、でもね、そうでなかった分、そうでなかった分ね、なんか斜めからですけど、なんか人生をね、見るそういうね、経験がありました。でありますから、今日まで行かさせていただきましたけど、私のようなものにも目が注がれているなということ、皆さん一人一人の上にも目が注がれているということを覚えていただきたいと思うんですね。新年の第一に、あなたにも目が注がれている。どんな状態であっても、どんなところを歩んでいても、どういうふうな目にあっていても、どういう経験をしていても、目が注がれていることは確かです。絶対確かに主を恐れる者に注がれると。恵みを待ち望む者に注がれるという神様の約束を握りたいと思います。はい、そしてもう一遍この新明記に書きまして、第2話ですね、11節の方を見ていただきたいと思います。しかしあなた方が渡っていって所有しようとしている地は山と谷の地であり、天の雨で潤っていると書いてあります。あなた方が渡っていって所有しようとしている地は山と谷の地であり、天の雨で潤っている。モーセが今イスラエルのために語っているメッセージ、その行く手はカナンの地はですね、どのような地であるか彼らは次の世代の若者たちは知りませんでした。山と谷の地で敵がたくさん潜んでいるかもしれないし、困難が待ち受けているかもしれません。そういう不安やあるいは心配や将来を見ておののいているですね、そのものに向かって、所有しようとしているうちは山と谷の地であり、天の雨で潤っている。本当に今の時代どうでしょうか。今年一年どんなことが起こるか、もう誰もわからないですね。どんな預言者もよう預言しないと思うんですよね。預言しても、当たらないと思うんですよ。それほど今は難しい時代です。先が読めない。政治でも経済でもいろんな、どういうことであってもなかなか先が読めないです。その読めないイスラエルのためも天の雨で潤っているという神様の 恵みと言いましょうか、神様の力と言いましょうか、そういうことがここに現れているんじゃないかと思うんですね。神様の力、この暮れに私事ですけれども、お金が入院しましたので、入院した病院の南側のものすごい見晴らしのいい部屋が与えられまして、1週間の間そこで過ごすことになりました。皆さんのお祈り本当に感謝しております。皆さんのお祈りに支えられて早く退院することができたんで、喜んでおりますけど、その稲部総合病院の南側の部屋からね、ちょうど鈴鹿の山、藤原岳、それから龍ヶ岳、それから釈迦岳、それから五大所岳、ずっとこう西に向かって、毎日こう眺められるんですよね。本当に慰められました、励まされました。でこの近所の方でこの鈴鹿の山々の地理を非常に詳しい方が教えてくださいました。鈴鹿の山から貝殻が出るんですよ、ね、鈴鹿のあのセブンマウンテンの山から貝殻が出るんですよ、ということはあの鈴鹿の山々はかつては、伊勢湾ですね、伊勢湾がぐーっとそそり立ってね、ぐーっともう大陸のすごい大移動ですよね。何年前か知らないけれども、その太古の昔にですね、この伊勢湾からこの鈴鹿の山々がそそりぐーっと盛り上がった。そして岩石を研究しているその方がおっしゃってました。多分伊勢湾のこの地殻大変動でカーッと盛り上がってあの山ができたんですよと私に教えてくださいました。ああそうすごいな、私もそんなこと聞くと地質学も面白いな、そんな勉強ももし若くてもうちょっと頭良かったら、そんな、勉強もできるかなと思ったんですけど、それでですね、今祈祷会で去年詩編をですね学び始めて、やっと51編まで、来ました。詩編の51編まで来まして、ゆっくりゆっくり、祈祷会の聖書研究会で学んだんですけど、その中で詩編の18編を学びました。だいぶ前のことです。で、18編詩編のね、彼はこう言った、主は我が力、私はあなたを慕います、主は我が岩を我が砦で我が救いにし、身を避ける我が岩我が神、我が盾我が救いの角我が櫓、褒めたたえられる方、この主を呼び求めると私は敵から救われる、死の綱は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた、黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中に主を呼び求め、助けを求めて我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、御前に助けを求めた私の叫びは御耳に届く。その次からです。すると地は揺るぎ動いた、また山々のもとにも震え揺れた。主がお怒りになったのだ。煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がった。主は天を押し曲げて降りてこられた、暗闇をその足の下にして。この詩編の18編を学んだ時、私は今まで詩編を読んであんまりその地殻変動だとか火山だとか、そういうようなことはあまりこれを読んでもピンと実感したことはなかったです。まあその、まあ、一応これは詩編だから詩として 書いてるんだろう。まあ、この書の著者が、まあ書いたんだろうとぐらいに軽い気持ちで、考えていたんですけど、最近皆さんね、日本列島南の方からずっと登ってね、北海道の方に至るまで噴火とか、あるいは火山の噴火とか、そういう情報が盛んに流されています。御嶽の噴火は去年、本当に私たちはこんなことがあるの、びっくり仰天、登山をされる方はなおびっくりされたと思うんです。箱根の山に至っては長い間立ち入り禁止になってましたね。なんかこの人間の力に比べて自然の力、もう地球を司っているその神の原則と言いましょうかね、神の法則と言いましょうかね、宇宙全体を司っているですね、創造者のその威力ですね、いかばかりかと思わせられた次第であります。今太平洋ではもう今もこう火山が噴火して、そして陸地がどんどんどんどんできてる、もうそういうような光景を私たちはもうテレビを通して見ることができるわけです。宇宙の源ですね、天地万物の創造者が支配しておられる、その世界は誠に動いてますよね。我々の知恵とか我々の考えとか我々の安全とかね、そのことも乗り越えたもう計り知れない爆発的なエネルギーですでありますから、この新明記のね、新明記の11章、あなた方が渡っていって所有しようとしている地は大和を丹念地である、天の雨で潤っている、もう気象もね、異常気象だと言われてます。温暖化の理由も一つあるんじゃないかと言われてますけど、それよりもこの地球の気候変動とかそういうことはもうはるかに人間の知恵を超えた大な力が働いていると思うんですね。そこで天の雨で潤っている、この我々が地球上で恵まれた生活を送らせていただいておりますけれども、天の雨で潤っている、もう日本は本当にそういう意味で恵まれている。神様の道から、神様の偉大なる恵みの力、そういうものを今年も覚えたいと思うんですね。今年一体どんなことが起こるかもう想像できないです。でもね、この365日の平穏無事な、この平和な豊かな毎日の生活、時々1年に1回か2回か肝を冷やすような大きなことが起こります。でもそれ以外の日は本当に恵みいっぱいですよね。だから我々は地震やそういうことに対して文句を言えない、これはもう宇宙が維持されている一つの営みが火山の爆発であり地震であり、このような安定した素晴らしい世界を与えておられる偉大なる創造者の力に感謝したいと思うんですね。そして、三つ目に内田姉妹に読んでいただきましたこの箇所全体にわたるところですけれども、そうでありますので、我々はただもう神様に信頼して ことがあると思うんですね。エレミア記の、エレミア哀歌の3章22節をご覧ください。エレミア哀歌、エレミアですね、イザヤ、エレミア、エレミア哀歌、エレミア哀歌の3章22、はい、エレミア哀歌3章22、私たちが滅びうせなかったのは主の恵みによ。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分です。私の魂は言う。それゆえ私は主を待ちます。私たちが滅びうせなかったのは主の恵みによ。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。家内が入院してるとき、ちょうど月曜日の日でしたけど、9時頃病院から急いで、アパートに帰る途中に、今までいい調子で走ってた車がね、なんかふっと力がなくなって、そして、おかしいなぁ、そうするとランプを見るとエンジンランプというとこがパッパッパッパッとついたんです。そのエンジンランプがつくとね、前にも一回そんなことがあったんですけど、力がなくなる、今まで走ってたのに力がなくなる。9時頃雨が降ってて、9時頃で、おはようことになった、これは、これから病院に通わないかんし、行ったり来たりしないかないし、困ったな、力が合わなくて本当に。でもまあとにかくエンジンの力が落ちたもんですから、そろそろ運転して、まあ、車がストップしないで、とにかくディーラーのことを考えたんですけど、月曜日はディーラーは休みでしたので、困ったなと思いながら、走っておりましたら、ガソリンスタンドがありました。ガソリンスタンドに入って、ちょっとこういう状態なんだけど見てくれないって言って、ガソリンスタンドの整備の人に聞いたら、いや分からへんねん、私分かりません、こんな分かりませんわ、言って逃げられたんですね。で、わあ困ったなと思って、もうちょっと行ってたら、一軒だけディーラーで、鈴木っていう会社のディーラーが空いてたので、そこに入り込んで、ああよかった、ちょっと違う鈴木の車じゃないけどと思って、こうなったんやけど、置いて、でちょっと見てくれたら、ちょっと会社が違うからなって、うちにはその直せないわと言って、まあエンジン切ってね、そしてしばらく10分ほどそこの人と話して、とにかくまああんたの三菱の車やから、その三菱の会社に行っていて、まああのあれですよね、断られたんですよね。うわ困ったな、どうしようと思って、10分間話してエンジン切って、10分間話してエンジンをちょっと冷やしてる間に、まあダメ元だと思ってパッとエンジンかけたら、まあなんと元の手にバッとかかって、ランプも消えて、そして無事に、家にたどり着くことができました。そして、次の日ディーラーのところに持って行って、修理してもらって、今はすっかり治りましたけども、まあ本当にあの時ですね、雨が降って冬頃で、誰も修理してくれない、もう帰ってちょうだい、もうダメだわね、会社違うからもうあっち行ってって、断られてしまった時にはですね、まあどうしようかなと思いましたけど、神様の憐れみでまた元に元気になって治りましたんで、よかったと思うんですけど、 私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。主の憐れみは尽きないからだ。まあ夜遅くですね、そのことを経験させていただいた次第です。皆さんも去年1年間ですね、いろんな経験されたと思います。ぎっくり腰になった方がこのね、最近3人もいるというのはなんとも本当に、私たちが滅びその主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ、ね、どうぞ神様の癒しがね、お一人お一人の上にあるように、祈ります。で最後に私はちょっと古い話ですけど一つのお話をしたいと思います。鉄鋼王と言われたカーネギー、アンドリュー・カーネギーですね。鉄鋼ですから、彼はね、一人のその自分の会社の職工ですね、老職工を頑張ってよく働いてくれたので、永年の研究心あふれたその技に報いようとしてこう言ったそうです。君を重役に抜擢しよう、君を重役に抜擢したいと、職工ですよ、工場の油で汚れてトンテンカンやってる職工に向かって、君を重役に抜擢したい、こういうふうに言ったんです。そしたらその職工はですね、何と言ったかというと、あなたのご好意を素直に受けることができないで申し訳ありません、でも私はハンマーを振るって取ってんかんやることはもう誰にも負けません、ハンマーから飛び散る火花ね、この火花は私の命です、生きがいです、この仕事には私はもう自信と誇りがありますけれども、私に重役の椅子、私はその重役の椅子は似合いません、どうぞ私から私のこの職工の命を取り去らないでください、こう言ってね、カーネギーに言ったそうです。そういうふうに言う職工もすごいけれども、カーネギーもすごいですね。それに対してカーネギーはね、大統領と同額の俸給を書いたその辞令を書き直して渡して、大統領は政治家としてはナンバーワンだけど、君は我が会社の職工としては大統領に劣らないナンバーワンだ、だからこの大統領と同額の給料を受け取ってくれと、こう言って言ったそうです。皆さん、私たちはこれはもう特別な例でしょう、こういうようなことはそんなに世間にはないと思うんですよね、ないと思うんです。でも私たちがどんな人生を送っていても、どんな人生の隅の方で小さな仕事をしていたとしても、一生懸命に主を信頼して、私たちの滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ、それは朝ごとに新しい、あなたの真実は力強い、私たちがどのような状況に置かれていたとしても、神様は、神様を信頼する者には素晴らしい祝福を与えてくださいます。去年クリスマスキャロリング、秋田でのクリスマスキャロリング、ずっと最初の時から去年、おととしまでは秋田は、お菓子とか、それからジュースとか、あるいはお茶とか、そういうようなささやかではありますけど、秋田店は我々キャンドルサービスじゃない、キャロリングにですね参加した一人一人に褒美をくださいました。本当に感謝でありました。でも去年の ャロリンも何一つなかったんですよね。皆さんご褒美なしですよね。ある方は、ある子供たちはがっかりしたかもしれません。あれ去年もらったのに今年ないわ、がっかりしたかもしれません。でも私は思いました。このキャロリングの奉仕の技は何かもらえるからやってないですよね。何かもらえるからやってるわけじゃないですよね。キャロリングをそもそも始めた最初は桑名駅の日、あの東口で冷たい風が吹きつさらぬところでキャロリングやってたんですよね。何の褒美もないです。何のものもなかったんです。そして秋田では幸いなことにご褒美をいただいたんですけど、ご褒美をもらってるからやってるわけじゃないです。福音のためにイエス様の誕生をお祝いするために私たちは賛美をさせてもらったんですね。だから皆さんが本当に頑張ってくださったその願望に対して主はね、必ず節穴の方ではありませんので、きっと天国で、きっと天国で褒美をもらえると思います。私たちは褒美のために、そんなもらうためにしてません。我々クリスチャンの、先ほども証ありましたけど、報酬は報酬が欲しいから、ね、報酬が欲しいからしてるわけであります。主の栄光のために、主を愛する思いの上にささやかではありますけど頑張ってるわけですね。あのカーネギの会社のあの老職工、彼はそんな重役の椅子なんていりません。重役の椅子なんていりません。私は突天間やってるその火花が生きがいです、命です。エス様に対する信頼というのはですね、そのような純粋な清められた信仰と祈りと奉仕ではないでしょうか。お祈りいたします。愛する天のお父様、一年の初めの礼拝に愛する兄弟姉妹ともともに集い、万端礼拝を捧げることができて感謝します。新明記のお言葉、あるいは詩編のお言葉、エレミア愛歌のお言葉、どの箇所を紐解いてもダイヤのような言葉です。どうかこのお言葉によって強められて、主のご奉仕ができますように、信仰生活が送れますようにお願いします。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。